皆さん、インドネシアからのお便りです。今回のお便りは、インドネシアのバドミントンチームから来ました。インドネシア代表の4組が BWF ワールドツアースーパー戦オールイングランドオープン2025年の準々決勝に進出しました。女子シングルスでは、グレゴリア・マリスカ・トゥンジュン選手、男子ダブルスでは、サバル・カリアマン・グタマーとムハマド・レザ・パレフィ・イズファハニ選手。男子ダブルスでは、サバル・カリアマン・グタマー選手とムハマド・レザ・パレフィ・イズファハニ選手の組と、レオ・ロリ・カルナンドとバガス・マウラナ選手の クミ、そして、混合ダブルスでは、レハン・ナオファル・クサリアントと、グロリア・エマヌエル・ウィジェイヤ選手のクミが勝ち上げました。グレゴリア選手は中国の第4シード、ハン・ユエイと対戦し、対戦成績は4勝4敗の五分となっています。男子ダブルスでは、サバレザ・クミが台湾のリュウ・クワンヘンとヤン・ポーハン・クミと対戦し、レオ・バガス・クミは台湾の第8シード、リー・ジェイ・フェイとヤン・ポー・スワン・クミと対戦します。混合ダブルスでは、レハン・グロリア・クミが中国の第5シード、フェン・ヤン・ジェイとウェイ・ヤ・シン・クミと対戦し、プレッシャーを感じることなく、のびのびとプレイすることを目指します。では皆さん、次のインドネシアからのお便りは、この曲とフィーチャーの後に続きます。では、OK とアドリアン・ハリフが歌うチンタブギニを聞いてみましょう。
Terima kasih. Aku terima.
RRI 外外放送局ソイソスの名車は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている、Voice of Indonesia。
Kau datang dengan sejuta pesonamu, kau buatku terpaku saat kau tersenyum. Sesaat waktu berhenti saat kau langkahkan kaki. You're the beauty, beauty is you. You're the beauty, beauty is you. Bibirku membeku tak dapat berkata, sangat cantik parasmu sungguh tiada celah. Kau lah cahaya dunia, kau lah cantik yang sempurna. You're the beauty, beauty is you. You're the beauty, beauty is you. Aku tak dapat menahan gejolak dalam hati. Jiwa ini terlalu luluh saat kita bertemu. Apakah ku akan mampu memiliki dirimu? Ku rasa ku telah jatuh hati padamu. Kau datang dengan sejuta pesonamu, kau buatku terpaku saat kau tersenyum. Kau lah cahaya dunia, kau lah cantik yang sempurna. You're the beauty, beauty is you. You're the beauty, beauty is you. Oh, da da da. Kau lah cahaya dunia, kau lah cantik yang sempurna. You're the beauty, beauty is you. You're the beauty, beauty is you. You're the beauty, yeah, yeah. You are the beauty, yeah, yeah, yeah. You're the beauty. Beauty, beauty is you, and the beauty is you, and the beauty is you.
この三年期に海を支配したのはインドネシア人、つまりマレ人でした。中国人は出航していませんでした。シルクロード経由で南アジアにアクセスできなくなった後、中国人は海による交易ルートを探し始めました。それが起こったのは11世紀か12世紀のことで、それまではインドネシア人以外には誰もいませんでした。 これは私に8から10メートルまでの波は怖くないのと聞きました。私はインドネシアでは9メートルの波を見たことがない、見てみたいと言いました。彼はすぐに私と握手しました。フィニッシュという用語は19世紀1830年から1940年頃に登場したようです。実際にそれはヨーロッパに由来する一種の方を示しています。国際用語ではスプナキャッチまたはキャビンキャッチと呼ばれ、方が選手の方向に取り付けられていることを意味します。これらの方は漁師島やプレトン島などの列島の西部地域で最初に使用されたようです。19世紀の終わりまでこの種類の方はますます使用され、列島の東側にまで広がりました。それでこのような方はスラブシ島にも到着し、最終的に方は現在私たちが知っているフィニッシュの方になりました。タシマグニに住むインドネシア人は海洋生物と対峙する際により安定を高めることが求められています。輸送システムを運営し、船を建造できる人々の一つがブルクンバヒトです。しかしフィニッシュという用語は1950年代に知られるようになりました。フィニッシュという用語は一般に20世紀の50年代初頭にのみ、印刷物や新聞などに登場しました。1960年、スカラノ大統領の政権はコンテストを開催し、船にスラウシ島からジャカルタまで小船を運ぶよう依頼しました。当時の新聞ではまだ、フィニッシュ船とは何だという質問をされていました。なぜなら当時、フィニッシュという言葉はまだ人々に知られていなかったからです。実際、公安庁などの記録では、そのような船は今でもパラリと呼ばれているからです。様々なパラリの種類、例えばパラリソロンポンとパラリトンコナンがあります。フィニッシュという用語は80年代、特にフィニッシュ船がバンクーバーに持ち込まれてから一般的な言葉になりました。それ以来、以前はパラリと呼ばれていた船はフィニッシュと呼ばれるようになりました。したがって、現在北陸高いフィニッシュという用語は、実際には元のフィニッシュが存在しなくなった後に作成されたものです。人々の記憶はあまり正確ではなく、最初のそのような船は1900年にやらにやったという話もあります。しかし誰が誰のためにそれを作ったのかなどは誰も覚えていません。そして第二次世界大戦までオランダの新聞や公安庁の記録などにはそのような反戦は全てパラリとして記録されていました。したがってフィニッシュという言葉の使用は何か新しいものであり、それほど長い間存在していなかったものであると結論付けることができます。しかし最新のエンジンの使用により、インドネシアの反戦は70年代に全て姿を消してしまいました。フィニッシュのサンタラがバンクーバーに連れてとられた時のことは、人々がとても誇りに思っている思い出です。そしてそのような船を注文する海外の業界者が増えました。フィニッシュという用語は、列島の造船業者や船乗りたちの誇り高い記憶として持ち帰られました。インドネシアには何百もの種類の船があり、それぞれに独自の名前があります。あらゆる種類の船を表すために、フィニッシュという言葉を使用することは、実際にはインドネシアの船製造の財産の価値が上がります。フィニッシュは1986年にカナダのバンクーバーへの最初の遠征以来、世界に知られるようになり、乗組員の一人は現在も航海中です。私は1985年に自分のチームが造船所に入ったのを覚えています。その時私はカナダに行きたいと言いました。まだ申し込んでいなかったのですが、ついにフィリップさんというフランス人が来ました。私が行きたいと言ったら、 彼は私の家に来てねと言いました。当時他の応募者がいましたが合格しませんでした。一方私は成功しました。彼はカナダに行きたいですかと言いました。私はフィリップさんがまだ私の力を出頭するなら行きたいと言いました。すると彼は8メートルから9メートルまでの波は怖くないのと言いました。私はインドネシアでは9メートルの波を見たことがないので見てみたいと言いました。その後すぐに握手を交わし快楽していただきました。当時私は機械部門にいたのですが多く見立てる仕事もしていました。そこにはタナベルの人もいて私を含めて合計4人でした。私は海軍兵にこの波は何メートルですかと尋ねたことがあります。彼はああたったの7メートルだよと言いました。私はもう一度10メートルのものはどんな感じですかと尋ねました。日本の帆柱とペニシと呼べれる7枚の発達した帆を頼りに WHO は12世紀以来、インドネシアの船員にとって目的地まで航海する主な力となっていました。11 insert to Jurosli Dabing。風向きに応じて帆だけを頼りに航行していれば、もしかしたら数時間後には風向きも変わってくるかもしれません。このように WHO がないため、2時間または1日帰国できない可能性があります。機械を使えば速度や到着時間も計算できます。風に頼っていると位置図が来るか予測できません。通常フィニッシュをつけるには1年以上かかりますが、今回アンジュガンビーチとロサリビーチで作ったフィニッシュが最も早く完成しました。15人が作業し1ヶ月半以内に2つの船がほぼ完成しました。使用される木材はアイアン材、ビーチ材、シーク材の3種類のみしかありません。この木材が選ばれたのはその強度のためです。木材だけで船を建造することは許可されていません。以前はビーチ材で作ったフィニッシュが存在していましたが、今ではビーチ材がほぼ絶滅して致命傷になってしまいました。したがって残りのビーチ材は船の骨としてのみ使用され作られました。これで骨が折れることはなくなりました。デッキは地区材料で切っています。まずは骨格板を1枚ずつ並べて、そして本体が完成したら骨組みを取り付けます。骨組みを設置した後ツルを設置します。ここにはサシがもう完成し、雨どいが完成し、それが床であり、それが部屋です。部屋は壁と間仕切りでできています。これが投稿された後、この部分は低くなります。それから、帆柱を立てます。その後、恐らく、帆柱紐を取り付け、最後に帆を取り付けます。
sekarang tidak bisa lagi karena sudah berkurang. Sisa untuk pasir tulang. Depnya ini kayu jati.
フィニッシュ帆船を作るための製造法と計算は19世紀以来、ブルクンバのアラモラの人々に知られています。しかしドイツの歴史家ホルスト・リブナーが行った調査によると、この造船システムを知っていた人たちは、レモレモ族のわずか10人だけです。このやり方はタタタルと名付けられています。こんな感じです。造船の専門家にとって重要なことはマンリタルピー、つまり船の長さ、幅、高さについて知ることです。そこは6メートル、長さは30メートル、高さは3メートルです。彼らはちょうど良いするところまで続けます。私たちはこの分野での経験があります。バランスが取れていると言わなくても正確な技術と経験があるので、6メートルに達する構造バランスが取れています。みんなそれぞれの専門知識を持って働いています。 この世界遺産の根幹にあるもの、それがその作り方です。骨は図面などを持たずに作られとよく言われますか。実はそうではありません。ガザリはなく、メーターに記録される様々な測定値に変換される公式があります。船体のペグの一番の長さ、フレームの位置などサイズを決定する標識とともに使用される様々な判例があります。この知識を今日でも受け継いでいるのはレモレム族のシンソンです。タタタルという造船方式を採用しており、最大で長さ14メートルの船を作ることができるそうです。 PLM 船や70年代にピリシと呼ばれていた船はもっと大きかったです。つまり1930年代から1950年代のアラ族はより大きな船を作るためにタタタルと呼ばれる新しい製造法を生み出したという形跡があります。船の建造は非常に複雑な作業です。一般に帆船は18世紀の産業革命以前に存在した最も複雑な人類の創造物であると認識されています。これは人類の歴史を通じて帆船ほど複雑なものは建造されていないことを意味します。私の知る限り、この船の部品またはものの数は携帯電話の部品の100倍です。そして全ての部品が正しく機能する必要があります。携帯電話も同じで、小さな部品の2つでも取り付け持ち上げると携帯電話は機能しません。船も同じように、小さな部品の2つでも取り付け持ち上げると電話交換できなくなります。そしてもう1つの大事なポイントがあります。船は正方形のオブジェクトではなく、曲線によって作成されます。カーブは調和していなければなりません。カーブが曲がっていると船は航行できません。おそらくここで曲線の計算方法を教えられたことを覚えている人もいるでしょう。その部分はとても複雑です。しかし全部曲線が調和している場合にのみ機能するため、この船を作るためには曲線を計算する必要があります。これらの曲線を作成するための知識は千年前からネットで行われてきました。そしてそれらの曲線を概念化する方法は10世紀から20世紀半ばの船とあまり変わりません。これらのことは非常に複雑なので、一般人々には理解できません。しかしそれをもっと理解し、誇りに思えるものにするためには、そのような事柄が単なるフィニッシュで終わらないように、もっと公認され、一般の人々にもっとよく紹介されるべきです。
では皆さん、インドネシアからのお便りを続きましょう。3月の間に、イスラム教徒は、ラマダンという断食の月を迎えます。断食の前に、インサクという用語があります。インサクとは、東南アジア、特にインドネシアでのみ知られる、夜明け、またはスブの10分前の時間の明暗です。イスラム教においては、本来、夜明けとともに、サフール、または夜明け前の食事が終わるとされており、これは、クーランのアルバカラ章187節に基づいています。インサクの概念は、スブの前に食事をやめることで、慎重に行動するための瞬間から生まれます。これは、ザイッド・ビン・サビットのハディス、または預言者ムハマドの原稿録にも言及されています。預言者ムハマドの時代には、インサクという概念はなかったものの、サフールの終了を知らせる良い瞬間として、イスラム教徒の間で広く受け入れられています。では皆さん、次は、ティアラ・アンディニーの クブクブを聞いてみましょう。これでインドネシアからのお便りを終わります。LL 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 332.5kHz及び 4755kHz 経由で放送され、www.4unews.id 及び LLE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LR海外放送局とインドネシアの言語開発計画局の協力によるものです。今回のテーマはプラオカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワとです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではプラオカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワ島というタイトルの会話をご紹介します。この会話はカリムンジャワ島でオーストラリア出身のブロガーであるクリス・ヨジ・ロビンソン氏とプラオカリムンジャワの役員の間で行われます。
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、プラオカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワとに関連する単語とフレーズをご紹介します。あなたは私の後で続いて言ってください。サーティニー、サーティニー、日本語で現在、現在。ディープシシル、ディープシシル、日本語で海岸で、海岸で。プラオカリムンジャワ、プラオカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワ島、カリムンジャワ島。saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. 日本語で、ulang deh. saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. 日本語で、今私はカリムンジャワ島の海岸にいます。今私はカリムンジャワ島の海岸にいます。bersama, bersama, 日本語で一緒に、一緒に。beliau, beliau, 日本語で彼、彼。petugas, petugas, 日本語で役員、役員。taman nasional, taman nasional, 日本語で国立公園、国立公園。リスナーの皆さん、会話の中であなたは、saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa。日本語で現在、私はカリムンジャワ島の海岸にいます。という文を聞きました。この文には、浜辺の平らな砂地を意味するパシシル、日本語で海岸という言葉があります。この文の中で、パシシル、日本語で海岸という言葉はカリムンジャワ島の沿岸地域の場所を表すためにクリス C によって使用されました。他の例は、では 自然に関する他の言葉や表現の例を聞いてみましょう。タルンブカラン、日本語でサンゴ礁。タルンブカランでカリムンジャワサンガティンダ。日本語でカリムンジャワでのサンゴ礁はとても美しいです。フタンバカオ、日本語でマングローブリン。Kita bisa menjelajah hutan bakau di Karimun Jawa. Nihongo de Karimun Jawa no mangrove rin o tansaku dekimasu. Karimun Jawa Kokuretsu Kouen ni wa shizen hougoku igai ni mo ooku no kankou spotto ga arimasu. Beach to suishū no seisokuchi wa totemo utsukushii desu. Kōdai Karimun Jawa wa Jawa no karibu kai toshite shirarete imashita.皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
Risma, 皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
レッサーの皆さん、音楽の広場です。今回は南カルマトンのマリスタという曲についてお伝えします。この歌は朝マリブクハティというタイトルでも知られています。この歌の歌詞は典型的なバンジャラパントンで表現されています。内容は自分の運命を嘆く人の不安を書いたものです。この歌の歌詞は恋人に捨てられた女性の悲しみを歌っています。それでは皆さん、これはポトリシャヒラが歌うマリスタです。楽しく聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Tak lanjur purus
perhatian sudah berdua. Hati dan dengan selalu panggilan sakit menentang sampai ke tulang. Hati dan dengan selalu panggilan sakit menentang sampai ke tulang. Hati dan
リスナー皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ソイソルナニ社のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Nanisha、 Insta と TikTok は VOI アンダーバーアンダーバーオフィシャル、 YouTube は VOI オフィシャル、そして受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。
Jakarta, Indonesia. Here is Voice of Indonesia with English program. Presenting news, information, and entertainment from Indonesia. You can listen to our program through shortwave 3325 kHz and 4755 kHz. Online streaming, voanews.id and RRI Digital Mobile Application. Voice of Indonesia, from Indonesia to the world.
From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia, from Indonesia to the world. Welcome to the English service of Voice of Indonesia. And with me, Rahma, your today's companion on Friday, March 14, 2025, I'm going to be here to present various interesting information, updates, and we also have several regular programs like commentary, Indonesian Wonder, Let's Speak Indonesian, and Music Corner. So do stay tuned only on voinews.id, RRI Digital Mobile App Channel VOI, and shortwave frequency 3325 and 4755 kHz. But first, as always, we begin with the news.
Thank you.
news, first the headline. Allowances for regional state civil apparatus teachers is distributed directly. Asian Infrastructure Investment Bank sees Nusantara, capital city, as a strategic project. Indonesian government urges universities to advance research and innovation. I'm Rahmawati, now the news in detail. Indonesian President Prabowo Subianto launched the latest mechanism for distributing allowances for regional state civil apparatus teachers, which will be given directly to teacher bank accounts as an effort to reduce inefficient bureaucracy. Dora Pardede has the detail.
President of the Republic of Indonesia Prabowo Subianto appreciates the latest mechanism for distributing allowances for regional state civil apparatus teacher, which will be given directly to teachers' accounts. This was conveyed by President Prabowo in his remarks, an event entitled Launching of the New Mechanism for Regional State Civil Apparatus Teacher Allowances Directly to Teacher Accounts at the Ministry of Primary and Secondary Education in Jakarta Thursday. The President revealed the new mechanism by sending regional state civil apparatus teacher allowances directly to teacher accounts as an effort to reduce inefficient bureaucracy. President Prabowo also emphasized to his government ranks to eliminate the culture of complicated bureaucratic inefficiency.
We must eliminate those wrong cultures. If it can be made long, why make it short? If it can be made long, why make it easy? This is the culture that we must erode.
President Prabowo also reminded the bureaucrats who cannot create an efficient bureaucratic system, they will be evaluated. The president is also determined to have a clean, efficient, and economical government system where all state well for the benefit of the people can be achieved. Dora Pardede for Voice of Indonesia, from Indonesia to the world.
Indonesia Nusantara Capital City Authority revealed the Asian Infrastructure Investment Bank sees Nusantara Capital City a strategic project with great potential, and there is potential funding of up to $1 billion. Head of Nusantara Capital City Authority, M. Basuki Hadi Mulyono, in Jakarta on Friday stated, he received the President and Chairman of the Board of Directors of the Asian Infrastructure Investment Bank, His Excellency Jin Likun, along with staff to discuss potential funding and collaboration in the development of the Indonesian capital city. Basuki said the meeting marked an important step in realizing the vision of Nusantara Capital City as a smart and sustainable city. In the meeting, Basuki also explained in detail the potential for strategic projects in Nusantara Capital City and the funding schemes that would be implemented. We continue with Indonesian Minister of Higher Education, Science and Technology, Brian Yuliarto, who told media at the Presidential Palace in Jakarta that Indonesian President Prabowo emphasized Indonesia's great potential to become a developed country by mastering of science and technology. Desia Nugranov has the detail.
Indonesian Minister of Higher Education, Science and Technology Brian Yuliarto told media at the Presidential Palace in Jakarta on Tuesday that President Prabowo emphasized Indonesia's great potential to become a developed country by mastering of science and technology as the key to achieving this goal. Brian also stated that governments emphasize the importance of maintaining academic integrity by instilling an anti-corruption culture in educational institutions.
Pak Presiden juga menyampaikan hanya bangsa yang menguasai sains dan teknologi ini akan menjadi bangsa yang makmur.
The President also stated that only nations that master science and technology will become prosperous nations. He also mentioned that Indonesia's bright future must be supported by the development of science and technology while ensuring high integrity. Therefore, the anti-corruption culture must continue to be instilled in the future generations of Indonesia.
Furthermore,
Brian stated that the government encourages universities to produce superior products that support national self-sufficiency, including in the food sector and mineral downstreaming. During the meeting, the president also emphasized the crucial role of universities in preparing high-quality human resources to accelerate the development of Indonesia's strategic industries.
Member of House Commission 5, Reni Astuti, stressed the importance of massive social